ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきましてどうもありがとうございます。来週10月19日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかでは、9月に行ってね、大好評だったと噂の、プレゼント企画が返ってきます。辛坊さんの直筆サインと、私増山が本番中にカキカキしたいたずら書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日分はね、飯田くんのお言葉も入っています。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表します。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。さあではお待たせいたしました。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まり始まり。
10月14日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組。
明らかにどんどん伸びてますね番組の紹介コメントがこれ絶対そのうちね、最後まで番組の紹介コメントで終わるみたいなことにならないかと思って本当に心から心配しておりますが、はい、心から心配といえば、はい、昨日私告白をいたしましたけれども、月曜日にですね、この番組を大阪からリモートでやりましたよね。その後実は大阪の読売テレビっていうところでですね、関西のローカル番組の収録2本撮りっていうやつ、まあ2本撮りっていうたってまあ1本分ぐらいの時間しか撮ってないんですけども、この番組の生放送終わってから読売テレビに収録もののテレビの番組の行って、はい、お家に帰ってですね、最近私ねお家にいる時には基本的にこの番組でほれ、アマゾンプライム等々で面白い映画やってるよって話あったじゃないですか。あれから私は家にいるときはほぼ 100% 夜に2時間映画見るんですよ。
そうですか。
これで、ね、ビール飲みながら月曜日の夜にお家で映画を見てですね、それがわけわかんない映画でですね、なんか首のところにこう IC チップ埋め込まれたら、その IC チップが人間をこう支配し始めるみたいな感じの、最近ね、ホラー系の SF 映画にハマってんですよ、私。はいはいはい、で、またホラー系の一つ見ると、はい、あれ、関連付けられてて、あなたの好みはこんなんですって言って、毎日毎日ホラー映画が出てきて、毎日毎日ホラー映画を見てるんです。これで、まあ、いつものように月曜日2時間ほどそれを見て、ふっと立ち上がった時に、クラクラっとしたんです。あれ?これはいかんと。で、私、時々ね、めまいは、まあ、何年かに一回ひどいめまいで立ち上がれないぐらいのめまいが、もう随分続いてるんですよ。はい、で、今回、その映画見始める前は何もなかったんです。映画見終わった瞬間にフラフラっと来て、いかんと思って、はい、で、もう12時ぐらいだったから、そのままベッドに倒れ込んで、翌朝になったら治ってるだろうと思って、火曜日の朝ですよ。ところが、火曜日の朝起きて、治ってなくておかしいと思って調べたら血圧が上170に下が110だったというのは昨日までのお話ですね。今日水曜日で、で翌日どうだったかというとですね、昨日まあそんなこんなで1日やり過ごして、
心配してましたよみんなで。
まあ、心配するのはタダですからね。これで、まあ、はいはい、お部屋終わって、うん、お家に帰ってですね、はい、まあ、さすがに翌日はなんとかなるだろうと思って、今朝起きたら、やっぱちょっとね、ベッドから起き上がれないぐらいで、昨日よりは若干マシかなって感じなんですけど、
なんかちょっと元気ないし、
これは具合悪いなと思ってですね、今日、まあ、とりあえずこのオンエアだけは生放送なんで、まあ、ありがたいことに、たくさんの方に聞いていただけてるという話も昨日、一昨日伺いましたので、はい、これはやっぱりちょっと皆さんのためにと、別にオンに着せるわけでは決してありませんけれども、せっかくまあ勢いついて始まったものをね、いきなり休むのもいかがなものかと思って張ってきたらですよ。そしたら、まあ、朝刊とか夕刊とかこう置いてあるわけですよ。で、これ本番始まる直前ぐらいに、実は夕刊の最終版ってやつが来るんです。
そうですね、ギリギリ。
それで今日の夕刊のネタはどんなものが一面に来てるかなと思って、パッと一番上見たら朝日新聞が載ってて、朝日新聞の一面トップの話題が自宅に墓石っていうですね。テンションだだ下がり。どんなものを一面に持ってくんだよ、この新聞は。なんだよ。どうもね、新型コロナの影響でご高齢の方は、今まで考えなかったことを考えるらしいです。これ私気がついてました。ね、3月、4月、5月、特に4月、5月に、もうとにかく巣ごもりでみんなお家にいる時あったじゃないですか。はいはい、ほいで、商店なんかもみんな閉まってるんで、でね、新聞の折り込み広告が一気に減ったんですよ。
減った。減った。
減りましたよね、うん。新聞の折り込み広告なくなったじゃん、うん、みたいな時に、うんうん、でも私ね、新聞の折り込み広告が人生の楽しみの3番目ぐらいには入るんですよ。
わかります。
ね、もうとにかく新聞の折り込み広告を丹念に見てですね、うんうん、どこのスーパーはお肉が 100g いくらだとか、うん、レタス1個いくらになってるとか、ね、それから大好きなのがホームセンターですよ。ホームセンターでキャンプ用品で炭がね、3キロいくらとか6キロいくらとか、うん、そういうのをこう値段を付き合わせてですね、これ炭買うんならここのホームセンターだなとか、うん、行かないんですけどね、うん、そっから先に行くかというとなかなか億劫になって行かないんですが、朝からこの新聞広告を見るのが大好きなんですが、はい、その4月5月新聞広告が一気になくなった時に、うん、たまに新聞広告入ってるのを見ると、お墓の広告ばっかりで、なんとか霊園だから新型コロナの流行でご高齢の方は感染すると重篤化するリスクが高いって散々ワイドショーでやったじゃないですか、うんうんうん、そうすると折り込みチラシの主力がお墓の広告になってですね、毎朝毎朝新聞開くとお墓の折り込み広告が入っていて、うわーこういうものなんだな世の中の思考は。
私も真剣にこう見ちゃいました、値段とか。
お墓ですか、うん、そうなんです。私、まあ、増山さんのね、お宅の事情はもう存じ上げないですけど、私二郎という名前からもお分かりいただけるように次男なんですよ、はい、うちの親父も次男なんです。だから次男筋なんで、うんうん、お墓がないんですよ。
なるほど
ね、基本そうですよね、うん、大体日本の文化として伝統として長男が大体お墓なんか相続していきますから、はい、それがまあ今の時代に合うのか合わないのかとかいう議論は別にして、もうそういう判例になってますから、うんうん、だからずっと次男筋で来てる私のところにはお墓がないんです、うん、でこれ自分が死んだらどうなるかってふっと考えた時に、これどうしたもんかなと思ってですね、うん、うちのかみさんにこう相談をするわけですよ、俺死んだらどうしようみたいな話をすると、大丈夫、海に撒いてあげるとか言うんですけど、いや
クジラさん、ね、
それはやめてくれと、とにかく海に撒くのだけはやめてくれとお願いだからやめてくれと、うん、じゃあどうしてほしいのよって言うから、はい、いやあの庭の隅に埋めといてくれるといいんだよねとかって言うと気持ち悪いから嫌だとか言われてですね庭の隅に埋めるけどすぐ引っ越すとか言われてですねひどいこと言うよなと
かわいそうに
みたいなものを考えていて、いやなんでこんな話になったかというと、はい、普段自分が健康な時にはそんなこと考えないんですよ、ところがね、ちょっと朝起きてめまいがして歩けない、立ち上がれないみたいなことが起きると、健康のありがたさというのをですね、まあ何が失って本当に、思い知るかというと、多分ですね、私ぐらいの年代の人間は配偶者失うと、失った時にそれはやっぱりダメージ大きいだろうなと思うんですが、幸いというか幸か不幸か、どうもうちのかみさんと私と残りの余命をこうパッと見渡したらですね、うちのかみさんは私より確実に20年は長く生きそうな雰囲気なんで
お元気
ということは、私が存命中 に、あの、配偶者をなくすリスクはそんなに高くなさそうだと。ね、こういうことですけども。で、次に、これやっぱ健康ですよね。
まあね、ほんとそうですね。
本当に、あの、ちょっと調子悪い、あ、頭痛いとか熱があって気持ち悪いみたいなことになった時に、はい、これ治ったら何しようと思うんですけど、この3日間ぐらいずっと考えていて、で、ここにやってきたら、新聞一面見たら自宅に破壊したよ。どんな記事だこれ。どうやらですね、あの、お墓を作ると、やっぱり何百万とかかかるらしいですよね。ところが最近ですね、小さな、あの、縦横10センチ10センチぐらいの墓石を自宅用にですね、で、どうもですね、私は、なんかで調べたことあるんですが、確かね、遺骨を自宅の敷地の庭に埋めると違法だろうと思うんですけど、ごめんなさいね、いい加減なこと言ってますが、今日のこの新聞記事によると、管理の手間がかからず遺骨をもっと身近に保管する墓があっていいのでは、法的にも遺骨を埋葬せず自宅で保管するのは問題ないと。
あ、そうなんですか。
いうことらしいですよ。ということなので、だったら、あの、私が死んだ後うちのかみさんにですね、じゃあちょっとピアノの上に、ね、ピアノの上に、こう大理石のこう、ね、30センチ30センチぐらいの板みたいなのを置いて、その上にあの10センチ10センチ10センチのサイコロ型の石かなんかをパンと置いといていただいてですね、いただいてっていうか、そこにあの火葬場から帰ってきた遺骨をその上にポンと乗っけてですね、だるま落としみたいな感じにして、これ、毎日ここに 花でもね備えろと、言い残してですね、どうせ死んじまったら分かんないですけど、まあ、死ぬ直前ぐらいに俺が死んだらどうなるんだろうとか思うじゃないですか、はいはいはい、その時に、あ、うちのかみさんは私の遺骨を自宅のあのピアノの上に乗っけてくれて毎日花でも飾ってくれりゃそれでいいかと思って幸せに死ねたりするじゃないですか、みたいなものを今日ずっとこの本番始まる前に考えていて、
だからスタジオ入ってくるの遅かったんですね。何を考えてるのか
いうのはあまり精神衛生に良くないね。もうちょっとなんか前向きのことを考えないとね。
そうそうそう。
でもね、あの、自分でも偉いなと思うのは、私今でもこうフラフラしてるんですけど、フラフラしながらでもこれだけ喋っちゃうって偉くないですか？
いやでもね、無理しない方がいいですよ。ここだけ頑張って。帰った後に実は辛坊さんに何かあったら私もすごいなんかこう後味悪いっていうか、
いやいや、そうでしょ、そうなんだよ。だけどね、
本当
は、まあ、ある意味ありがたいなと思ったのは、昨日そんな状況だって、私がそんな状況だってみんな知ってるじゃないですか、はいはい、ね、そんな状況でフラフラしながら昨日夜より帰ったじゃないですか、ね、あの、その後晩飯どうしてんだろうとか、ね、朝ごはんどうしてんだろうとか、生きてんのかどうなのかと、自宅で死んだ救急車も呼べずに倒れてんじゃないのかとか、いろんな想像力を働かせて当然でしょ
う。まあそうです
ね。ところがですね、今日午後に至るまで私のところに直接連絡来たのはうちのかみさんだけだよ。
確かにそうですね。私たち心配はしてたんですけど、誰
も一言も一文字のメールも打ってきやしない。死んでたらどうすんだよ。
持つべきものは愛妻ですよ、ね、
そこか。いや、そうじゃなくて、あなたたち冷たすぎないか。いやいや、
確かにそうだ。これはね、みんな反省しましょう。反省会です、今日は。もうい
いです、もう終わったことですから、もういいです。
いやでも本当に今日もね、体調悪かったら、
朝からメールとか送ってこられても迷惑なんですけどね、それ返信するのに携帯を見ようとするとあの、空が回りますから。だから携帯見たらちっちゃいところを見るの大変なんですよ。なんかね、あの、目が回ってる時ってその携帯なんか見らんないですよ、はいはい、だからね、あの、なんか携帯に着信するとわかるじゃないですか、はいはい、あれがすごい迷惑で、もううちかみさんからメールが一発来たんだけども、もうそれ見る気力も出なくて、で、午後に電話がかかってきたんで、電話なら、あ、目つぶったまんまでもなんとかなるわと思って、取って生きてるっていうから、まあ死なない程度には生きてるっていう返信をして、あ、だったらいいわって言って、うちのかみさんはすぐ電話切ったりなんかしてですね、まあそんなこんなで
病院行ってください、明日の午前中とかに。
え、
病院
ですか。
病院、
いや、この間ね、あの、東京都医師会の会長さんに来ていただいてますんで、そんなこと言いたくないんですが、私あまり病院を好まないんですね。
いや、必要な時は行ってください、ちょっと。まあでも今日もね、無理せず、本当に
だって行くと注射とか打たれたら痛いじゃん。
注射の1本や2本打ってもらってくださいよ。
参りましょう。
はい、では今日も株と為替からです。へいへい、
どうなってます。
はい、東京株式市場、日経平均株価は小幅ながら続伸しました。昨日に比べて24円 95銭高い 23,626円73銭で取引を終えました。24
円高すか。まあまあ様子見って感じですね。
はい、政府が第3次補正予算案を編成すると報じられたほか、アメリカの株価指数先物が堅調に推移したことなどが好材料となったと。
まあ大統領選挙次第だろうなと。だからここからね、あと22日か21日か、もう20日余りですけれどもね、はい、アメリカ大統領選挙まではちょいと神経質な様子見伺いみたいな取引が続きそうです。はい。
で、為替相場が現在1ドル105円45銭付近で取引されています。まあ昨日のこの時間と変わらずとなっています。
ほいほい。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後3時台のニュース解説は、内閣官房参与で見る菅政権の戦略について。参与。いや、
ちょっとすいません、今日若干テンションがおかしいですけど、まあ、そういう事情ですんで勘弁してください。
これ差し引いて聞いてくださいね。で、4時台は今朝発売が発表されました 5G 対応 iPhone12 について。気になりますが、 IT ジャーナリストの西田宗近さんに。
西田宗近
あのリスナーの方気にせずね、ちょっとあのやり過ごしてください。5時台はアメリカ大統領選挙についてお送りします。あ、ないの？
大丈夫かこの番組
ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日の夜から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。1993年から2004年に学校の卒業時期を迎えた、いわゆる就職氷河期、世代を対象に行われる国家公務員の中途採用試験に1万943人の申し込みがありました。来年3月以降に157人を採用する予定です。中国の習近平国家主席は昨日、上陸作戦を担当する海軍陸戦隊を視察し、実戦能力の向上を急ぐよう指示しました。横浜市は昨日、異臭騒ぎが起きた横浜市内で採取した大気を分析した結果、ガソリンなどが蒸発したガスに含まれる化学物質などが検出されたと発表しました。通常よりも高い濃度でしたが、直ちに健康に影響を及ぼすものではないそうです。日本学術会議をめぐり、自民党は今日、会議の在り方を検討し直す作業チームの初会合を開き、下村政務調査会長は年内をめどに自民党としての方針をまとめたい考えを示しました。東北電力女川原子力発電所の2号機について、宮城県の村井知事は再稼働に同意する方針を固めたと今朝の読売新聞が報じました。そこまで
言うか。いや、私ね、そんな状況ですから、はい、まあそんなにあの詳細に新聞も全部完全に読めてるわけじゃないんですが、今パッと聞いてですね、東北電力の女川の原発2号機、これ再稼働同意って話なんですけど、これ意味がどうして大きいかというと、東北被災地だからというのが一つ側面がありますけれども、はい、私の記憶が正しければ、この女川原発っていわゆるボイリングウォーターっていう沸騰水型原発なんですよ。今まで再稼働が認められてるのは、福島でぶっ飛んだのとは全然違う、まあ、全然中だって基本原理は一部同じですけども、あのプレッシャーウォーター型っていう圧力水型の原発で、日本の原発って大体2種類ありまして、はい、あの基本的に核燃料で核分裂が起きますね。核分裂が起きると高熱発しますね。その高熱発したもので直接お湯を沸かして、そうするとまあ放射能を帯びた水ができますね。その放射能を帯びた水をそのまんま蒸気でタービン回すっていうのが沸騰水型ってやつで、これがね、事故を起こした福島原発と、で、女川原発も確かそれのはずですね。ところが今まで再稼働が認められているのは、福島で事故を起こしたのとは違う沸騰水型ってじゃなくて、加圧水型って言ってですね、あの、原発の燃料で直接沸かすお湯を、高圧の別の水を循環させて取り出すんです。前、ここでちらっとお話しましたけど、はい、あの、新入社員が入った時に、 先週新入社員が入った時に話したじゃないですか、はいはいはい、海底では高圧がかかってるから水は100度じゃなくて、うんはいはいはい、もっと高い温度で沸騰するっていう話だから、海底のもう深いところから湧き出てくるマグマに直接触れたような水みたいなやつはとんでもない高温で100度じゃないよと、今地上で空中でこの辺は基本は100度で、1気圧だと100度で水蒸気になりますからどんどん蒸発してきますけど、何百度というができるんですよ。でわざとその水に循環水に圧力をかけて100度じゃなくて何百度の高温にするんですね。その何百度という高温のお水をぐるぐる回して、もう一遍それでお湯を沸かして、そのだから直接核燃料に触れていないお湯で蒸気を使ってタービン回す、これが加圧水型ってやつなんですが、確かね、今まで日本で福島原発の事故以降運転が認められてるやつは確か全部加圧水型だと思うんだな。だこれ女川で沸騰水型が認められるということになると、ちょっと今までとは違う意味でかなり大きなニュースなんだけ ど、今のところそんなに大きなニュースだというふうにどうも言いかけてきてないんだけど、もしかすると近々この話は詳しく、私ね結構詳しいんですよこのあたり、
はいはい、
私はね加圧水型の原発で事故を起こした三浜原発ってやつも直接取材に行きましたし、はい、6カ所村 の核燃料の再処理工場も直接行きましたし、
はい、
ライフワークじゃないですけど、この日本のエネルギー問題に関してはですね、何ですか、私がまあと言っただけでどうしてそんなにウケるんですか、
顔、
何ですか、
顔、
ラジオじゃ顔は伝わんないっしょ、
ドヤ顔が過ぎますよ。
まあそうですね、おいおいこの原発話、日本のエネルギーの話はお話ししていこうと思いますが、
はい、お願いします。
その前の話で今日一番最初のですね、ちょっと気になったっちゅうかですね、今になって一部のマスコミは何を言ってやがんでと思うんですが、一番最初のニュースで、いわゆる就職氷河期時代に、たくさんの方が就職できずにですね、まあ、フリーター等にならざるを得なかったという話があって、そういう皆さんを救済しなきゃやっぱり今後の日本のためにならない、でこの方々がまともに就職してなくて、まともな賃金を得られていなくて、だから結婚ができなくて日本の、少子化を進めちゃったっていう側面は確かにあるわけですよ。だからこの皆さん、なんとか一定以上の収入が得られる仕事についてもらうっていうのはとても大切なことなんだけども、さはさりながら一部のマスコミがこれを言うのは何を言ってやがんでと、私はもうこの何十年間マスコミの内部にいていろんなマスコミ見聞きしてますけれども、今これって必死になって騒いでて、政府の責任だって言ってるとある新聞なんかは、この1990年代何を言っていたかというと、働き方がおかしいと、日本は。ね。会社に勤めて一生サラリーマンなんかとんでもないと。そういう人間は社畜っていう、家畜じゃなくて社畜。会社の獣だと。社畜になんかなってはいけないんだと。フリーターという新しい人生があるじゃないかって言って、1990年代にフリーターを散々褒め倒して、会社に就職して、ね、生涯そこで働くなんて、日本人の働き方はおかしいってキャンペーン敷いてたところが、何を今更、お前らだろ、こいつ。ね、この
大丈夫ですか。
おいえ。初めてはね、だからそういうね、マスコミの責任みたいなこと恥も外聞もなくよく言うよなっていうのがね、今日日一部の新聞読んでてつくづく思いますね。まあ一面トップに破壊しの話とか持ってくるわけだよ。
まあ、
さあ参りましょう。
はい、いきますか。ではこの時間解説にするニュースはこちらになります。
なんか民謡してないですか。あ、同様だ。
大丈夫です。内閣官房参与で見る菅政権の戦略。政府は昨日新たに内閣官房参与として日本のインターネットの父と呼ばれている IT 分野の第一人者、慶応大学の村井淳教授ら6人を任命することを決めました。
内閣官房参与とは何をする仕事かというと、まあ総理大臣の横にいてですね、まあいつもいるわけじゃありませんけれども、アドバイスをする人たち、多分もうすでに5人ぐらいいるはずですから、これ6人任命で11人体制になるはずですね、その11人体制の中には前安倍さんの側近だったような人もいますから、でその人たちの影響力で、というか何かこう疑問に思ったり何か考えてる時にどうしたらいいかなって身近に何か聞ける人がいるといいよねって、はい、まあ、そんな立場の人でありますけれども、
日本放送に馴染みの深い方が、
ね、いやだからね、これ完全に日本放送人脈じゃないか。だって今回選ばれた6人のうちの筆頭格は高橋陽一さん、 はい、元財務官僚で、これ消費税反対の先方ですね。消費税反対の先方で、夕刊フジに毎日連載持ってらっしゃいますけども、ね、とにかく連日、日本学術会議っていうのはいかにとんでもない会議で、6人の除外というのがいかに正当かというのをずっと書いてる方ですから、はい、それからですね、三宅邦彦さんも、
そうなんです
これ飯田くんの番組、だからね、完全に飯田くん人脈ですよ、これ。
あらま。ちょっと。
このだから菅内閣はもしかすると飯田内閣と言い換えても過言だな
そのあたりね、明日聞いてみましょう。
熊谷光丸さん、私を結構よく知ってます。
じゃあ、はい、なかなかいいラインですね。では質問4時台にもお送りします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
10月14日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さん、皆さん温かいですよ、は
い、
ツイッターでね、緑頭さん、
へへ、
辛坊さん無理しないでほしい、
はい、ありがとうございます。
優しい、
ね、優しいですね。
こちらもツイッターですが、ケン27さん、
ほいほい、
いやいや変なテンション大丈夫っすか辛坊治郎さん。
いやいや変なテンションって変なテンションってそれ どういうことですか。それ
多分心配をね、
私多分いつもとそんなには変わってないと思うんですけどということは私はいつから変、いつも変なテンションということでしょうか。
まあ若干
そんなことないし、一生懸命やっておりますが、ただし今日はですね、はいはい、若干どころか、ただ不思議なもんですね、私ね、この商売やってて自分でも不思議だと思うんですけども、はい、春先花粉症に私も、私ね本当に高校時代に気管支喘息だったことがあって、子供の時から花粉症、私が子供の頃はまだ杉花粉症という名称はなかったんです。
そうですよね。
で、毎年1回か2回の定期検診みたいなやつが学校ありますよね、集団検診、あの時に耳鼻科のお医者さんに、慢性副鼻腔炎ですね、かなんか言われてですね、で耳鼻科行って吸入したりなんかですけど、ちっとも治んないんですよ、で後にそれが花粉症だということが分かって、花粉症という名前が出始めるのが私がもう高校大学ぐらいからですね、はい、そのぐらい、そんなもんに悩んでても、だから春先になると結構えらいことになるんですが、テレビのオンエアの一瞬だけはピタッと止まるんです。
さすが。
これなんか多分ね、アドレナリンかなんかの都合なんだと思いますよ。だからなんか薬で使うようなアドレナリンが自然に生成されたのが、生放送、基本私生放送をベースにいろんな仕事してますから、はいはい、その生放送をやってる1時間とか2時間の間だけ、ドッカーンとアドレナリンが噴出して、花粉症なんかでもピタッと止まるんですよ。だけどその後余計症状がひどくなるんで、昨日なんかもそうですよ。昨日も5時半までね、文句も言わず一言も解説を、そんなことないね、冒頭言ってましたね、
ちょっと言ったけど、まあでもね、
だけどテンション、とりあえず5時半までやって、5時半終わった瞬間にドーンと落ち込んで今朝まで来て、でここへやってきて本番始まって、なんとか今立ち直ってますけども、それまで宇宙がぐるぐる回ってたんですから、
はいはいはい、
もう地球の自転を感じるってこういうことなんだな、
そんなにですか、
天体の動きを感じる、
そんなに、
宇宙の中心に俺がいる、あ、ちょっとやっぱりテンション変だ、
なんか今日はまあまあ落ち着いてください、はいはい、ゆるゆるとねやってください、無理せず、
ありがとうございます、
はい、番組ではねまだまだいろんなご意見をお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。でここで番組からのお知らせ、来週10月19日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは、特集知ってること全部喋っちゃうよスペシャル、とりあえず辛坊治郎の話を聞けということで。
大丈夫ですか、そんなタイトルつけちゃって。
まあ大丈夫ですよ、来週には元気になっていただいて、思う存分。 もう3時台4時台はね、気になる話題について切って切って解説していきますので、
いなかったら鍋ちゃんが代役やるからよろしく
ええって言ってますよ。で、初日はですね、19日月曜日、橋本徹元大阪市長がこの有楽町のスタジオにいらっしゃいますんで、
橋本徹来るなら大丈夫だろ、もうほっといても
いやいや、あのぜひあの、ね、あのうまくやっていただければと思います。
橋本徹ですか、
で、5時台が
うまくやっていただければ
っていや穏便に5時台特別企画、辛坊治郎がこっちから行くかということでね、コロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんがね訪問したりもしておりますので、ご期待ください。さらにはあの豪華プレゼント企画戻ってまいります。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと、私がちょっと落書きしたクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼント。木曜日は飯田くんの、ね、お言葉も入りますので。
飯田くんのお言葉って言葉って何者よ飯田浩司
ねえ、番組のホームページご覧になってください。
でも分かんないよ、飯田浩司くんの番組のレギュラー出演者がみんな、あの内閣参与に なりましたからね。もしかすると飯田浩司、政権を裏から操る男
怖いですね。
明日来ますか飯田くん。
明日来ます来ます、なんかちょっと色がね、あの黒っぽくなってましたけどね、日に焼けて。
どっか悪い。
違いますよ、健康的に日に焼けてるという感じ。
健康的に日に焼けたんだ。そうそうそう、飯田くん黒くなったらどっか悪いんだろうなって
そんなことは、
そうとしか思えないところが飯田くんの個性だね。
元気そうでした。さらにはですよ、日本放送朝の番組、この飯田浩司の OK 浩司アップの番組内で6時43分頃から放送中の女優の黒木ひとみさんがナビゲーターを務める朝ナビに、
はい、
来週1週間はなんと辛坊さんが登場。
黒木ひとみさんと私と共演ですよ。あの黒木ひとみさんですよ。
そうですよ、
びっくりだね。そんな時が来るとは思わなかったな
そうですか、
はい、生きててよかった
、ね、聞いてください。さらにさらにですね、10月24日土曜日朝5時から放送の徳光和夫徳森火曜サタデーにも辛坊さんゲストでご出演です。もう辛坊祭り、はいですよ。どうぞお楽しみになさってください。い
や
い
や、あのみんな番宣兼ねてやっております。そういうわけじゃないのか
でもしっかりあの番組宣伝もしてきてくださいね。
頑張ります、
はい、この後は 5G スマホにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するニュースはこちらです。ついに 5G の iPhone の発売へ。アメリカのアップル社は日本時間の今日午前2時から新商品の発表会を行い、高速通信規格 5G に対応する初の iPhone 12を発表しました。
いやこれ私ものすごく興味があるんですけど、いやそれは私もあの増山さんも iPhone 使ってるから興味があるんで、はい、うん、これ iPhone 使ってない人にとっては何の興味もないって話じゃないのかしら。だから今日は申し訳ないですけれども、うんうん、iPhone 使ってない人は何を言ってやがんでこいつらはという目線で結構です、はい、
あでも 5G は結構気になるんじゃないですか。
5G ですか、
どんだけすごいものなのか。
そうですね、あの他のスマホ、 Android のスマホでもね、そうそう、 iPhone じゃないスマホでも 5G は重要ですから、うん、そのあたりはぜひ聞いていただいて、はい、じゃあどうしてくれるんですか、はい、スマホ使ってない人は。
いやまあ将来的には使うかもしれないということね。
そうですね、残念ながらあのリスナーさんの皆さんの中でスマホをまだお使いじゃない方、
ま、いらっしゃる。
ぶっちゃけ言いますけど、うんうん、スマホ便利ですあの一遍スマホに手出すともうね、うん、話せないですね、うん、なんかスマホにあの支配されちゃってる人がよく電車の中等でいっぱいいますけど ね、
多いですけどね。
なんか結構中年の親父でもずっとスマホのゲームハマってる人いるよね。
ますよね、
あれだけど俺同世代としてね、うん、ちょっと君あんたさ他にすることないのと俺電車乗ってて素朴に思うんだけどさ
聞いてみたらいかがですか。
若い人ならまだわかるけどさ、うん、結構おっさんゲームにはまってるよね。
おじさんって結構ハマるらしいですよ。
おばさんじゃなくて、
あ、まあ、中高年の方も
男性が、あ、どうなのかしら
年齢的に。
ちょっとそのあたりも聞いてみますか。です、ね、で今日は専門家でしょ、
はい、はい、IT ジャーナリストの西田宗近さんと電話つながっています。
西田さん、
どうもこんばんは。
よろしくお願いします。
あの
我々ものすごい素人ですから
大丈夫です。
あの、はい、アホに物言うように教えてください。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いやあのですね、 iPhone なんですけど、 iPhone5G が発売されたんですか、はい、これは日本はどうなんですか。
日本はですね、アメリカとかと同じように発売になるんですけれども、予約が金曜からスタートして、発売が来週の23日からということになってます。
予約は今週の金曜日、今度の金曜日からですね、はい、
そうです、そうです。
じゃあ実際に手にできるのは来週の、
はい、23日から
1週間後ですね。
1週間後ですか、はい、どうですか、ちなみに西田さんはすぐ欲しいタイプですか。
まあ仕事から欲しいですね。
とりあえずね、とりあえず買わないとって感じですか。
まあそれが言い訳ですね、はい、
いや西田さん買うとしたらこれ何種類も出るわけでしょ。やっぱり一番高いのいくんですか。
4種類出ますね、はい、僕自身は仕事のカメラとしても使うので、一番大きい一番高いのを買うんですけれども、個人的に仕事関係なければ一番安くて一番小さい iPhone 12 mini がいいな、おすすめだなと思います、ね、
どうしてですか。
今までの最近出た iPhone の中で一番ちっちゃいんですよ。
どのぐらいちっちゃいんですか。
一番軽いんですね。今一番小さい iPhone が、iPhone SE というやつですけれども、これよりもさらに一回りちっちゃい、
は
い
は
い、
画面は
5.7 インチだ、結構大きいんですね、
はあ、
大きいんですけれどもサイズとしては、手のひらにちょうど乗るぐらいで日本人片手で簡単に使えるぐらいの大きさになってます。
私ね iPhone 確かね私の記憶だと 3G っていうのがありましたよね、一番最初かな、はい、
そうですね、日本で一番最初に売られた
ものです。それ僕ね 3G から使ってるんですよ。で 3G から次 iPhone 4に乗り換えて、はい、であと2つ置きぐらいに次6で今8なんですよ使ってるのが。で昔の iPhone って後ろと前が真っ平らで周りに金属の縁取りがこれ平面でぐるっと取り回リボンみたいに取り巻いてる形だったじゃないですか。で私 ね、今日その iPhone5G の新発売のやつ見たら形がね一番最初の頃の iPhone に似てるなと思ったんですけど。
そうですね、実は今の Apple の新しい製品 iPad なんかも四角い形に戻ってきていて、 その結果ちょっと薄くなったりちょっとちっちゃくなったりしてるんですね、角が丸いところが取れているのでコンパクトになっているっていう部分もあります。
ああ、いやそれでね、で改めてその 3G4 のやつ私裏図に全部取ってあるんですけども、持ってたらもこの間ちょっとね発掘してみたら意外と重いんですよ。どうなんですか今の新しいやつは。
新しいやつは、昔のほど軽くはないですね。どうしても機能が大きくなっているので最新のものは比較的重めなんですけれども、新しいのの中の一番ちっちゃい先ほど言った iPhone 12 mini は、比較的軽め 133g かな、になってますね。
なるほど。で、一番その4機種、5機種です
、はい、
4機種、まあ、簡単に言うとどういう4機種なんですか。
簡単に言いますとミニがあって、はいはい、一番スタンダードな iPhone 12 があって、
はいはい、
でカメラが性能が高いプロというのが12プロと、サイズが大きい12プロマックスというのになってるんですね。でこのプロマックスというのは本当にプロ用のカメラがついているような一眼レフにかなり近い性能のものになっている、でもちょっと高いというふうに差別化していると思っていただければいいと思います。
私ねその iPhone のカメラでね、ごめんなさいね細かい話で不満なのがですね、私8プラス使ってるんですよ。で8プラスでですね、はい、月とか太陽、この間日食の時に太陽撮ったりなんかしてもこれなんか全体にぼやっとしてですね、例えば三日月とか綺麗に撮れないんですよ。で Android 使ってる人によったら、はい、いやうちのカメラ使えるよみたいなことでどうなんですかね。そのあたりって進化してるんですかね。
今回のものはそういうところではかなり進化してますね。暗いところでより手ぶれを抑えるような、写真が撮れるようになっているのでかなり撮りやすくなったんじゃないかなと思います。
そうですか。さあ、注目の 5G です、この新しく発売される機種が今までと最も違うのは、まあ、第5世代の電波が使える 5th generation ですかね、5G ですかね、はい、それが使えるという売りなんですけど実際どうなんですかねこれ。
5G が電波が入るところでは確かにスピードは速いです。まあ、簡単に言うと今使っている 4G に比べてだいたい100倍ぐらい速いんですね。
本当にそんなに速いんですか。
本当に速いです。音楽例えば1曲ダウンロードするのに今までだと例えば30秒とか40秒かかってたのが本当に一瞬になります。そのくらい違いますし、あと人が混んでるとき、例えば渋谷の駅前なんかだと、なかなか通信ができなくなったりしたと思うんですけれども、5G になると、こういうものが解消される可能性がある。かなり使いやすくなると思います。ただ、問題なのは、 5G が使える場所というのがまだ非常に狭いということなんですね。
そうですよね。
そもそもね、でもね、これ iPhone に関して言うと、今日午前2時から全アメリカで発表で、日本ではまだ来週末しか手に入らないということは、iPhone で今のところ 5G が使える機種がないわけで、西田さんは どの機種で、Android で実験されたんですか？ Android はあるんですか、
はい、
もう 5G が。
そうです。Android はもうあります。Android はもう1年以上前から 5G 対応のものがあって、日本も今年の春から発売してます。
はあ、じゃあその 5G で、iPhone じゃないやつで、試されたということですね。
そうですね、はい。
で、今のところどこで使えるんですか？
まあ、簡単に言うと東京であるとか大阪などの、繁華街の、駅の近くであるとか、あと携帯電話ショップの前であるとか、本当にスポットなんですね。あと本当は、オリンピックがあればオリンピックのスタジアムだとか、そういったところでも使えるようにするという予定だったんですけれども、ちょっと遅れ気味で、まだ家の中に 5G の電波が入ってくるといったような状況ではないですね。
それって今どうなんですかね。 4G って今主力になってるのは 4G ですよね。
はい。
でこの 4G って基本的に日本中どこでも今使えるんですか？
はい、ほとんど、人がいわゆる住んでるところであれば、問題なく使えると思っています
。これいつぐらいからですかね、 4G が全国で使えるようになったのって。
確実にということになると4年ぐらい前ですかね。
それまでは 3G ですか？
そうですね、だいたい10年ずつで変わってると思っていただいて構わないんですけれども、はは 5G が今始まったところで、10年前に 4G が始まって、さらに10年前に、3G が始まったと思ってもらえます。だからそれが一般に普及するのにだいたい4年ぐらいかかってると。
なるほど。
思って
もらえ、 iPhone も私が一番最初使ったやつはまさに第3世代の 3G でしたよね。
そうです、はい、10年前ですから 3G ですね。
静止画のインターネットの画面を表示するのに何十秒かかかってましたもんね、当時ね。
そうです、はい。
で今でも 4G が通じないところで画面の左上に 3G って出るともう使い物にならない速度になっちゃいますね、あれ。
そうですね。それが今度 5G になると逆になると思ってください。 4G になると遅いなって感じる時代がいつか来ると。
あ、
ただまだ今ではないんですね。
それいつですか？
早ければ来年の後半ですかね。
いや、それでね、
今やっと今年少し普及し始めたところですね。まだ
若干マニアックなこと聞きますけども、私そのあたりのこと全く分かってないんですが、はい、唯一私の専門分野は、放送行政電波に関して言うと若干詳しいっていうか、まあ素人なりの詳しさなんですけど、知ってるんですけど、 5G の電波って周波数が高いですよね。
はい、
今のところ低い周波数の 5G でやってるので、そもそも周波数高くなると要するに使える周波数の幅が広がるので大容量なんだけれども、低い周波数で 5G にしてもそんなに大容量で使えないんじゃないのっていう話があるじゃないですか。
そうですね、はい。
その辺の構造はどうなってんですか？
5G に使っている電波ってのは2つ日本の場合には基本的にあって、一般的に今使われているのが、サブ6と呼ばれるそんなに、まあ、速くはない場所で、
はい、
もう一個ミリ波という、ものすごく周波数帯の高いところのやつがあるんですね、はい、こちらは全く使われてないので、ものすごくスピードが速いんですけれども、電波がとにかく飛ばないんですよ、遠くまで。
そうですね。これも私もある意味専門分野なんですが、はい、周波数が高くなれば高くなるほど光に性格が近くなるので、間に障害物があると止まっちゃうんですよね。周波数が低いと裏側に回り込めるんだけど、
はい、
だから今おっしゃるサブ6だと周波数帯が低いので割と電波は飛びやすいんだけれども、遅れる情報量がそんなに多くないと。ミリ波を使うと障害物に非常に弱くなるんだけれども、遅れる量はすごく多くなると。これ、はい、で結局どうなるんですかね、その先。
これからですね、おそらくは 4G と同じように広くあまねくどこでも使えるような電波としての 5G と、あと例えば、まさにスタジアムであるとかコンサートホールだとか、もしくは駅の中だとか、ピンポイントにここではものすごいスピードで、みんなが通信できるよという場所の2つに分かれるんだろうなと思ってます。
今ね、その 5G というとアメリカがファーウェイって中国 のメーカー排除したりということで、日本の 5G の整備状況って、そんな、まあ、アメリカと中国との綱引きの中でどっかの機器を選ばなきゃいけないだろうと思うんですけど、どんな状況になってて今後大丈夫なのかと、そのあたりどうですか？
そうですね、日本の場合にはやはりアメリカからの影響があるので、中国の機器を導入しないということになってます。その結果、いわゆるヨーロッパの機器が中心に導入されてるんですけども、一方で日本には NEC だとか富士通っていうもともと通信強い企業がいるので、彼らの力を今うまく使って、設備の普及をしているという状況なんですね。どちらかというと技術的な問題というよりは、どうしても人がですね、アンテナのところに行って全部設備を立てなければいけないので、とにかく手間と時間がかかるんですね。なのでいかに人をたくさんかけるかであるとか、予算をかけるかであるとかっていうことが重要になっていて、それがまだ追いついていないというところだと思います。
結局 5G に切り替えようと思うと、基地局作って基地局の機器も更新してという作業が必要になると、まあ、携帯電話会社の設備投資って相当大きくならないとできない作業だろうと思うんですが、私はね、今菅政権が進めている携帯電話の料金下げましょうは、それはそれで結構だし誰も反対はしないだろうと思うんだけど、だけどそこにエネルギーを費やして、その携帯電話会社がその 5G 用の整備のお金がなくなっちゃうと、なんだか日本だけ遅れていくというようなことにならないかと若干心配なんですが、どうでしょう。
はい、その通りだと思います。これには2つの側面があって、競争がなく逆になくなってしまう、みんなが下げる方に下げる方に行ってしまうので、競争のためにインフラ設備を増強すると難しくなっていくのがまず1点あります。それともう1つが、携帯電話そのものを買うのに今通信料金と携帯電話の本体の料金で分けることになったので、
はいはい、
どうしても携帯電話の端末の料金が高くなってるんですね、皆さんの支払いが。そうすると 5G が出ても、今うちが 5G が入らないから高いスマホは買わないでおこうということになって、 5G のインフラをいくら増設しても皆さんがなかなかスマホを買わないから普及しないという可能性があるんですね。ところが要は通信会社が要は自分たちのサービスに入ってくれれば端末の値段を割引きますよっていう、ちょっと数年前まであったような形を許してくれれば、実は 5G の高いスマートフォンというのも比較的買いやすくなるので、皆さんが手に入れやすくなる、すなわち全体での普及を後押しできるということになると思います。これは実は他の国では OK なんですけれども、日本では NG の部分があるので、どうしても全体的に 5G のスピードが遅くなる方向に政策が回っているという部分はあります。
なるほど。まあ、それでなくても最近その日本のデジタル化 IT 化の遅れが指摘されているのに、下手すると今の流れは日本の 5G の進捗を遅らせるというか、また世界からちょっと一歩遅れてしまう一つのリスクを抱えながらという今政策遂行状況ということですね。
そうですね、全体としてもっと安くして、要は、幅を広げるという意味での政策だとは理解してるんですけれども、一方で高度化も同時に重要なので、高度化の方に対してどういうふうにお金を使うかというグランドプランが今ないという状況なのが残念なところですね。
ちなみにさっき iPhone 新機種来週から発売ということなんですが、一番高いその Pro Max っていくらなんですか。
11万円台ですね。
はあ、
高いものが。
ミニは。
ミニは、7万円台です。
大して買わないですね。
そうなんです。もう今だいたいスマートフォンって4年ぐらい使うので、そう考えると、それを読んで割ればこのぐらいっていう値段ではあるんですけれども、昔にと違って例えばスマートフォンが2万円でも買えるとか、そういう状況ではなかなかなくなっている。逆に2万円ぐらいのスマートフォンだとかなり性能を抑えたものになっているので、 5G の対応はまだ難しいという状況はありますね。
どうなんですか、今からこれリスナーの方で今までスマホ使ったことないけれども新しくスマホ買ってみようやってみようという方はどうしたらいいですかね。
2つ方法論があると思います。安くて、手頃なスマートフォンというのはもちろんもうかなり性能上がっているので十分なんですね、
はい、
これに比較的安い通信プランをつけて安価に始めてみるというのはありです、
はい、
ただ一方でどれだけ通信を使うかわからないんですね皆さん、安ければいいやって使ってみるんだけど、ハマっちゃってずっと使っていると通信料金が結局高くなってしまったみたいなことがある、
はい、
なので実はある程度定額のプランを最初から契約しておいて高いなと思うけれど心理的な抑圧をなくして使い放題みたいな形にして使うというのもありだと思うんですね、うん、そうすると実は今各社の 5G プランというのは通信の使える量が非常に大きくなっているのでほとんど使い放題みたいな形なんですね、そうすると確かにちょっと高くなるけれども 5G にしちゃってもう心理的な負担がない状態にしましょうという考え方もあると思います。
そうですよね。だって 5G になるということは使えるデータ量というのが飛躍的に多くなるっていうか、使っちゃう可能性もリスクも高いわけで、 5G に契約するんだったら、はい、定額制にしとかないととんでもない請求になる可能性もないとは言えないですよね、これ。
そうなんです。なので各社スピードっていうのはなかなかみな体感できないので、5G の良さというのを皆さんどの携帯電話事業者もほとんど使い放題で心理的抑圧が少ないっていう方に振ってるんですね、うん、そっちの方が多くの方にとっては分かりやすいので、なので 5G になったらスピードが速い分どんどん使ってもらって、できる限り使い放題に近い方向でという形に携帯電話料金も変わってくるというふうに考えればいいと思います。
なるほど、よくわかりました。また教えてください。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
IT ジャーナリストの西田宗近さんでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
10月14日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間は辛坊さんのエンディングソングリクエストのコーナーです。
今週はですね、10月7日に80歳で亡くなられた、もう偉大な作曲家の堤恭平さんの作品で月間お送りしておりますので、もう今日と明日、続いてですね、堤恭平さんに敬意を表するということで、そうだな、一番最初にどうもヒットされたのがブルーライト横浜らしいですけどね、はい、ただブルーライト横浜も素晴らしい曲ですけど、私その次の大ヒット曲になった尾崎清彦さんのまた会う日まで、
あ、いいですね。
これ歌うと盛り上がるよ。
歌うんですかこれ、しぼさん。
私が歌っちゃいけませんか。なんならここでアカペラで一曲いってみます。
どうぞ。
やめときます。
ちょっと曲まで絞ったの
ね。ちょっと今血圧が高い、これ血圧高い時にこれ張り上げるとプチっていっちゃいそうな気がするんですよ。今日はやめときますんで、体調のいい時またよろしくお願いします。
体調のいい時歌うそうです。
尾崎清彦、また会う日までよろしくお願いします。
カラオケも用意しておいてください。
いらんちゅう。
今日はいい。ラジオの前のあなたからのご意見も、
私を泣き物にしようと思ってませんか。
違います。心配してるんですよ。
全くそういう感じが感じられないのはどういうことなんだろうな、これ。
心配してます、本当に。リスナーの皆さんと共に、
ありがとうございます。リスナーの皆さんは本当に心配してく
る、ね、そう。でもね、本当にたくさんそういうメール、ちょっとご紹介します。武蔵野市の東横生さんは、はいはい、毎日のようにね、ラジオテレビで放送って大変だと思います。大阪に帰って週末は関西近郊へミニ旅行などされて多忙だと思います。体が基本なので無理をしないでね。い
や、ミニ旅行じゃないですよ。先週の日曜日なんか日帰りで松山まで取材に行ってましたから ね、 ね、読売テレビの女性アナウンサーと、
まあ、楽しまれたという話を。
楽しむって日帰りですから ね、 まあね、楽しむも何も二児の母ですからね、彼女は。トライアツコさんという方ですけど、まあ、ここで言ったって誰も知らないですか。まあまあ、素敵な方ではありますけれどもね。
そうですか、
はい、まあ、できることならいつか松山さやかさんと、熱海あたりに日帰りで、
日帰りでね、はい、そうですね、叶う日が来ることを祈っております。さあ、あなたからも、ね、ご意見お待ちしています。 zoom at mark 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。アメリカ大統領選挙の期日前投票、すでに1000万人超え。フロリダ大学のアメリカ選挙プロジェクトによりますと、アメリカ大統領選挙ですでに1000万人以上の有権者が期日前投票を済ませていることが分かりました。これは3週間前の時点としては記録的なペースです。
一般的に言われているのは、期日前投票、それから郵便投票される皆さんっていうのは、
今までちょっと面倒くさいから投票所に行くのをやめとこうかって言った皆さんが多いと、その中にはかなりやっぱり民主党の支持者の方が今回多いんじゃないのと言われてまして、この期日前投票の多さ、それから郵便投票の多さというのはイコールバイデン、民主党のバイデン候補有利と見る向きが多いですね、はい、で今のところアメリカの世論調査どれを見ても圧倒的にバイデンさん優勢で、常識的には11月3日の大統領選挙でバイデンさんに決まると見る向きが多いんですけれども、まだ分かんないっていうのはですね、前回のヒラリー・クリントン対オバマじゃねえやヒラリー・クリントン対トランプさんの時もそうだったんですが、はい、最終的な確定得票数で言うとヒラリー・クリントン氏の方が数百万多かったんですよ。300万ぐらいだったかな、確か多かったんですね、はい、で日本の選挙の常識だと票が多い方が勝つべって話なんですけど、アメリカ大統領選挙はそういうシステムになってないんですよ、ここがややこしいところで、州ごとのまあ、ほぼ選挙人総取り、アメリカ 50州ですね、アメリカ50州プラスワシントン DC っていう首都ワシントンのあるところは一つ独立した行政区になってますから、はい、州に属さないって、まあ、いや51の選挙区があるわけですよ。選挙区というかそれぞれがまあまあ成り立ちでいうと国ですからね、うん、でどういうふうにこの大統領選挙が行われるかというと、基本それぞれの州の国会議員の数、まあ上院議員と下院議員、上院議員は2人ですけども、下院議員は人口比なんですね。これ純粋に完全な人口比です。
はい、
だから人口の多い州はたくさんの選挙人、国会議員の数と同じだけの選挙人を奪い合うんですね。例えばフロリダだったらね、選挙人の数は29人なんですが、うん、このフロリダで独立して選挙が投票で行われて、フロリダの選挙で1票でも上回った方がこの29人の選挙人を全員取れるんです。
はい、
ね、だからで実は今回だけじゃなくて、アメリカっても州によって民主党寄りとか共和党寄りとか鮮明に決まってる州があって、もう選挙なんかしなくても、ぶっちゃけよ、選挙は行われますが、ぶっちゃけ選挙なんかしなくたって、うん、もう必ず民主党が勝つよね、ここの選挙には何十人民主党が取るよね、ここは共和党の強いところだから共和党は取るよねって、もう選挙する前から分かってるんですよ、となるといわゆる激戦区の動向だけが最後分けるんで、だからトータルの票数じゃないですから、でまあその激戦区と言われているところが、まあ、今回はそうですね、ウィスコンシンであるとかペンシルベニアだとかミシガン、ノースカロライナ、フロリダ、アリゾナあたりがこう激戦区と言われてるんですが、最終的にこういう、これはね、スウィングステートって言ってですね、選挙のたんびに民主党が勝つか共和党が勝つか分からないっていう、スウィングっていうのはまあ、こうブラブラするっていうね、スウィングですね。で、スウィングどっちに転ぶか分からないっていう州が最終的に決まるわけですよ。で、全国50州のうちの、確か私の記憶では2つだけは総取りじゃないはずなんですが、残り48州はとにかく1人でも多かったらそこの選挙人総取りなんです、
はい、
でアメリカ全部で選挙人というのは538人なんですけど、538人のうちの過半数は240か、240以上の選挙人を確保できた方が陣営が勝つと。でその選挙人は各州ほとんどの州ではトップ総取りなんで、例えばフロリダが今激戦州って言われてますが、フロリダでトランプが勝つかバイデンが勝つかによってこの29人がどっちに行くかが決まるわけですよ。でその激戦州というところが最終的に大統領選挙の行方を決めるんだけれども、その激戦州のいくつかはまだ世論調査を取ってみるとどっちが勝つかはよく分かんないっていうところもあったりなんかして、はい、こうなると常識的にはどの世論調査を見てもバイデン強いよねって言われてんだけど、トランプさんが絶対勝てないかというと、必ずしもそうは言えないと見る向きもあるというのが現状ですね。いや今まあさすがにここまで差が開いてくるとね、というのはトランプ陣営の今考えていることは何かというと、
はい、
今その盛んに言われている期日前投票であるとか、それから郵便投票が特にそうなんですけれども、これ11月3日の大統領選挙より遅れて開票作業が行われて集計上がってきます。で11月3日基本的にもまあ11月3日の投票日、その日のうちに夜中に開票が行われて、その開票作業の中でどっちが勝ったっていう発表がされるんだけれども、今回期日前投票と郵便投票がものすごく多いので、11月3日のこの投票と開票だけで本当に決まるのかっていう話なんです。で常識的には そうだな、多分期日前投票と郵便投票は、うん、バイデンが勝ってるんじゃないのと見る向きが多いです、が、僅差で例えばよ、11月3日の投票で僅差でトランプさんがほんのちょっと勝ちましたみたいなことになると、はい、いやこれちょっと待てよと、郵便投票の部分開けてみないからまだ分かんないから結論出ないよねっていう話になるじゃないですか、で僅差で勝っていた場合に、全部の集計でひっくり返ってトランプさんが負ける可能性があるわけですよ、でトランプさん何考えてるかというと、僅差で11月3日に勝てれば、
はい、
郵便投票は選挙無効だって言って最高裁の判断を仰いで、投票郵便投票分であるとか期日前投票分であるとかをノーカウントにして11月3日の投票分だけで僅差で勝っていれば、それがそれこそが大統領選挙の結果だと、まあ宣言をして、11月3日の段階でトランプが俺が勝ったっていう可能性がなくはないんですよね。そうすると最終的な確定得票が出た時に、あれバイデン勝ってたよということになると、民主党陣営はバイデンが俺が勝ったって言うよね。そうすると大統領選挙やってみました、その結果あれ両方勝ったって言ってるぞっていうことに、今の段階だとね、ないとは言えないんですよ。
だ
今年の大統領選挙はね、一言で情勢を言うなら、やばみ
だそうです。
ちょっと体調悪いから勘弁してください。
わかりました。以上、ズームオンでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
お送りしているのは尾崎清彦でまた会う日まで、80歳で先日亡くなられた作曲家の堤恭平さんに敬意を表しての一曲でございます、はい、うん、名曲ですね。垢抜けてますよね。今聞いても全然古い感じがしませんもんね。
そうですね、はい、口ずさんじゃいます。
まあやっぱり堤恭平いかにすごい作曲家だったのかっていうのがね、はい、もうこの一曲聴いただけでもわかりますけれども、はい、ということでございまして、そういえば先ほど夕刊フジのコーナーでね、ほとんど時間がなくなっちゃいましたけれども、春風亭一之輔さんという方は、はい、これ一緒にいつやってらっしゃるんですか、増山さんは。
ね、何度か申し上げてますけど、金曜日のね朝8時から、11時半までお届けしてますんで。
金曜日の朝8時からですか。
はい、飯田くんが終わったところですね。
あ、そうなんだ。
飯田くんでバトンタッチで。
金曜日のその時間はちょっと。
ラジコのタイムフリーというのがあるのご存知でしょうか。
いやだって大阪でそれ聞けるんですか。
え、タイムあエリアフリーの、
あ、月々300円払うやつですね。わかりました。いや、さっきね、CM の間でね、はいはい、何の CM なんだろうな、長生きは芸のうちってどなたかおっしゃってたんですが、
そうですね、ありました。
いや、いい言葉だなと思ってですね。
そうです、
そうですね、私もとりあえずまず目標は長生きということで、はい、
そうそう、だからね、ちゃんとお薬飲んで健康管理をしっかりと病院行ってくださいね。
そんなこと言ってていいんですか。
あ、そうそう、お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、日本放送ショーアップナイターです。今日は東京ドームから巨人対広島戦、解説井端弘和さん、実況諸岡正男アナウンサーでお送りします。で、明日朝からの6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターにはジャーナリストの鈴木哲夫さんをお迎えしまして、菅政権発足から1ヶ月、当初言われていた仕事重視は本物かをチェック、それから北朝鮮の拉致被害者5人の帰国から18年ということで、横田めぐみさんの弟の横田拓也さんにお電話でお話を伺うと。
飯田君、明日久々に復帰ですけども、はい、なんかレギュラーメンバーが飯田君の番組の続々内閣参与になって、番組は大丈夫なのかというあたりもですね、じっくり問い詰めてみようと思います。以上、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日もやるよ。